バンクの
V トークラジオ。
この暑い最中、皆さんは夏バテしていませんか？私もちょっときつくなっていますけどもね。こんな時一番いいのは、よく昔から言うとろろ汁、あのすりおろした山芋をね、だし汁や味噌などで合わせて作るやつですけど、地域を問わずに食べられてますよね。日本の固有種、希少な自然薯で作るとさらに格別な味わいになるということでね、この時期は夏バテ防止にもなりますけど、そんな自然薯の学名は日本の山芋を意味するディオスコレアジャポニカという日本原産の品種という点で、家庭でよく使われている長芋や大和芋とはまた異なっているそうです。栄養価が高いことから山菜の王者、山うなぎなどと呼ばれて、昔から需要競争や疲労回復に効果があると珍重されてきましたけどもね。ただ病気や虫に弱く、栽培と管理が難しいんで収穫量は少なくて、高値で取引されているのが辛いところですよね。なんでも1本の自然薯を栽培するには丸3年もかかっているそうですよ。1年目は農業用ハウスで種を取り、2年目に種芋まで育て、3年目にようやく畑に植えて大きく栽培して収穫するそうです。自然薯の変わったところは、他の農作物と違って痩せた地を好むらしいんですよ。土選びも大変でしょうね。そんなとろろ汁、一般的なカツオだし、あと伊勢海老のだし、サンマのだし、サバだし、鶏だしなど、これなんか静岡県内では各地に伝わっているらしいんですが、カツオはすっきりとしたうまさがあり、伊勢海老はあっさりと上品、サンマはコクと独特の香りが強くて、サバは濃厚、なんだか美味しそうですね。こういうのを見ちゃうと、自然薯のとろろ汁でも一発食べて夏バテ防止って言いたいところですが、まあ本当のことを言うと、うなぎが高くて食べれないんですけどね。この番組はホンダハンター株 CT125 と鈴木 V ストローム250に乗って、キャンプツーリングに取り手ツーリングに大忙しな私黒川が、ライダーの皆さんの休憩時や少しだけバイクに興味があるよという方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただく、バイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて、第261回のお話は、特にネタがないので雑談会とします。出かける予定のある日は雨、体調が思わしくないな今日はという時に限っていい天気ということで、思うようにいけない状態が続いております。まあ、今回はね、雑談会ということでいくつかお話をしたいと思うんですが、まあ私の言っている話なんで、そんなに深い話までは持っていけないのかもしれませんが、しばらくお付き合いをしていただきたいと思います。ではまず一つ目の話題、ハーレーダビッドソンの電動バイクと中型発売。ハーレーダビッドソンのブランニューモデルが海外に登場ということでね、話題になっておりました。このところ二輪市場が活気づいている中国において、ついにハーレーダビッドソンがね、新しいバイクを出すなんていうのも出ておりましたけども、電動バイクをハーレーダビッドソンが出すなんていうふうに出てたんですけどもね、ハーレーってアメリカの大陸をこう走るわけですよね。そんなところにおいて、この電動バイクで大丈夫なのかななんていうような気がするんです。まあ、実際問題、東京モーターサイクルショーで電動バイクのお話を聞いた時も、200キロ前後っていうのがね走行距離だっていうふうに言っておりました。200キロですよ。アメリカじゃどれぐらいなんだろう、あっちは多分マイル換算だから100マイルで160キロだから、本当150マイルぐらいか。それでね、電気が切れてしまう。どこへ持ってきて、今度は2時間の充電ぐらいが必要となる。ハーレーですからボディが大きくなりますから、バッテリーの方もねかなり大きなものが積めるっていうのはあるのでしょうけども、そうは言ってもその分 バイク自体も重くなるわけですから、当然燃費って言ったらいいんですか、燃費じゃなくて燃費、これもね落ちるから、結局同じぐらいになっちゃうのが、やっぱり200キロぐらいでおしまいかなと思うんですよ。そうすると今度充電ですよね。今2時間ぐらいかかっているじゃないですか、満充電にするのに。まあ、急速充電を使ったとしても1時間ぐらいはかかるわけですよね。そんなに時間かかる中、あの気の短いアメリカ人が我慢ができるのかっていう疑問がありますよね。ちょっとハーレーの電動モデル、そうやって考えると、もしかしたらシティコミューターとしてもハーレーを考えてるのかな。シティコミューターっていうことは小さいバイクっていうことかと思うんですが、小さいバイクとなるとハーレーのストリート覚えてらっしゃいますか。ハーレー750のストリート、まあ、あれね、ハーレーダビッドソンの窓口を広げるということでね、導入されたということで一時期話題になりましたね。こんなのハーレーじゃねえなんて怒ってる方もいらっしゃいましたけど、でもあれでかなりハーレーダビッドソンのね士気が下がった方もいらっしゃるのかもしれない。でもそんなに商業的に成功したようにも思えないんですよね。そんなハーレーダビッドソン、俺から言ってたらちょっと厳しいんじゃないかな、アメリカでもね、そんなことを言ってたらじゃあと思っていたところ、週刊バイク TV だったかな、ハーレーの日本法人のあれ社長さんだったのかしら、その方がねいらっしゃって、ついに日本でもね中型を発売しますよとおっしゃってました。英語私分かるわけじゃないんで、当然アフレコでね、アフレコかで日本語でね説明を慌ててましたけど、そこでは中型って言ってました。中型だと400ですよね。まあ、先ほども言いましたけども、日本でもねストリートは成功したと思えないところへ持ってきて、そのところにね 400cc を持ってくるんでしょうか。エンジン的にはインドのでも流行ってますよ、350ぐらいですかね。そんなところのハーレーにエンジンがあんのかなっていうような疑問があるんですけども、まあこれはね、どうもベネリ、中国企業の傘下にあるベネリのエンジンのようなものを使っているようで、水冷の並列2気筒で持ってくるんだろうななんていうのがちょっとある雑誌には出ていましたけども、デザインはねハーレーらしさを出すっていうことです。でもどうです、ハーレーの400乗りたいと思います。ね、皆さんハーレー、特に女性なんかでハーレー乗ってる方なんて、あれだからあの大きさだから乗るわけじゃないですか。まあ、私の中学校の時の同級生の、ね、女性もハーレーダビッドソン一時期乗ってました。 1200cc の、あなたがそれ乗って大丈夫なんていうような気がしてたんですけども、まあ今は折れちゃいましたけどね。やっぱりそういう大きいのがあって、あのドドドドドっていう音でハーレーダビッドソンだっていうので乗っていらっしゃる方が多いと思うんですよ。そんなところでね、本当に350とかね、あの辺のやつでいいのか、特に中国とかあの辺で作ったようなね、水冷2気筒のエンジンでいいのかっていうようなね気がしますよね。まあ確かにいろいろな品物を出さなきゃこれからはやっていけないっていうところもあるでしょう。ワールドワイドに進めていかなきゃいけないね、ハーレーダビッドソン。今実はアメリカだけじゃなくて日本の売り上げが随分主流になってみたいな、その日本でね売れなきゃいけないということを考えると、その中型免許に対応するつのは必要なんでしょうけども、ね、果たして商売的にどうなんだろうなっていうような気がしますよね。一時期ハーレーもダメだったわけじゃないですか、企業としてはね、そうならなければいいななんていうような気がするんですが、どうでしょうか。皆さんの考えもねちょっと聞かせていただきたいなと思いますけども、まあそんなことを考えていたら、トライアンフが6月にスピード400、あとスクランブラー 400X っていうのを出しましたね。最高出力40馬力の単気筒エンジンを搭載っていうことで、写真見ました、かっこいいですね、あのスクランブラーね。これ今確かに今スクランブラーブームっていうと変ですが、スクランブラーのねデザインが流行ってるっていうところもありますけど、エンジンは 398cc の4ストローク水冷単気筒 TOHC 4バルブっていうことでございますけどもね、なんか往年のオフロードレースで活躍したモデル、トロフィーの名前にあやかって TR と名付けられたユニットらしいんですが、まあ、この辺ちょっとね、私いまいちわからないところではあるんですが、まあかっこいいなーなんていうような気がします。 エンジンの方もね、なんか削り出しの冷却フィンがついてて、こう凝ったデザインなんかも特徴となっているらしいですね。まあそういうことから考えると、このスクランブラー 400X いいなというような気がいたしますが、シート高 835mm ということでちょっと高いのかなという気がしますが、重量の方180kg ということで、そんなにね、重くもないでしょう。なかなか良さげな気がいたしますが、果たしてこれいくらで売られるんでしょうね。あんまり高いとね、いまいち買えませんけども、ライダーをアシストする装備の方が充実してるそうで、トラコンもついてるんですね。あとボッシュ製デュアルチャンネル ABS、 しかもスクランブラー 400X の方にはオフロードモード付きということで、トルクアシストクラッチなども採用。スロットルも電子制御のライドバイワイヤー式で、ボッシュ製 ECU との組み合わせということなんでね、2023年7月のインドで、皮切りになるみたいですけど、日本には本当いつになるか分かりませんけども、まあ価格次第ではですけども、でもトライアンフだから70万80万しちゃうんですかね。そうするとあんまり売れないような気がしますよね。そんなことを考えますと、いよいよハーレーダビッドソンの中型どうするんだっていうような気がしますね。トライアンフのスクランブラー 400X とハーレーダビッドソンの中型、同じ排気量でぶつかるんでしょうか。トライアンフ対ハーレーダビッドソンの戦い、これがねうまくいけば値段も下がるかもしれません。そうなった時は楽しみでございますね。まあでもどちらかというとトライアンフかな。スクランブラー 400X、まあ、買えませんけどね、欲しいなと思いますけども、レンタルバイクで出たら乗ってみたいですね。さて2つ目の話題ですが、トンネル 5000m 問題っていうのがありますけども、トンネルの 5000m の問題、これ今回ね新しく青崩れ峠でいいんでしたっけ、国道52号のところですけども、フォッサナマグマが走っているということでね、とてもとても地盤が緩いということでトンネルが作れなかったと思うんですけども、まあ 4998m なんですって。2メーター足りない、 5000m に2メーター足りない。なぜ足りないのかって言ったら、 5000m を超えちゃうと危険物を乗せているトラックが走れないからということだそうですけども、これあれでしょ、何でしたっけ、日本坂トンネルでいいんだっけの火災事故、まあ、あれ私もねリアルタイムで見てます、まあニュースですけどね、リアルタイムでニュースで見てますけども、あれもすごい事故でしたもんね。あれがあるから5000m という基準があれからなんかできたなんていうのを聞きましたけども、確かにあの事故当面もね止まっていましたし、死者も確か出たんですよね。えらい事故でしたけども、そういうことから考えると、確かにこの 5000m という危険物を積んでいる車をね 5000m 以上のトンネルを通したくないっていうのも分かるんですが、どうなんでしょうね、無理やり 4998m で作らなきゃいけないとかね、あと関越トンネルが通れないから国道17号の三国峠越えを未だにやってるそうじゃないですか。あれって結局無駄っつうと変な言い方ですけども、時間のねロスになってるでしょうし、結構なねくねくねの上り道じゃないですか。バイク行くと楽しいけども、あんな大型のトラックがね走っていく、しかも雪の時なんか、雷鳴に遭うんじゃねえかななんていうような気がするんですけども、そうやって考えるとそろそろこれも見直してもいいんじゃねえのかななんて思いますね。まあもっとも中央 あのトンネルのね、崩落事故の問題があるから、全てトンネルをね、信用していいのかって言われてしまえば、確かに犠牲者のね、あのトンネル事故の犠牲者の方に言わせてみれば、あいつらのやることは信用できねえってなっちゃうのかもしれないけども、でもそろそろこのトンネル 5000m 問題もね、危険物搭載のものに対してスプリンクラーをどんどんね設置するっていうことは今もしてるでしょうから、です、これだけ監視カメラもできている時代じゃないですか。遠隔制御でもできるようにしておく、あと何でしたっけ、なんとかガンとか、でね水圧を出すようにするようなのをつけておいて、火が出たらそこに直接バーっていう風にやるとかね、 いろんな手段も考えられると思うんですよ。まあそうしたと高速料金が上がっちゃうじゃねえかよ黒額って言うかもしれないけども、どうせただになんないんでしょ。だったらね、ただ何年だったらそういうのもちょっと補助してあげるっていうのもどうなんでしょうかね。やってあげてドライバーさんがいなくなるんでしょ2024年問題ね。そういうことから考えれば危険物輸送も少しねもうちょっと楽にさせてあげるって言ったら大変失礼な言い方、上から目線の言い方ですけども、ドライバーさんの負担を考えたらこのトンネル 5000m 問題ね、これもちょっとそろそろ訴訟に上げていいんじゃないかな。どうでしょう、皆さんはどう思われますかこの辺ね。まあ私トラック運転してるわけじゃないので何とも言えないところですが、ちょっとここはすごく気になったところでした。で3つ目、先日見ました YouTube のバイク事故、プリウスロケットが突っ込んできたってやつ。これはですね、YouTube 女性のライダーさんが上げてた YouTube なんですけどね、女性2人でツーリングで出た時に直線道路で走っているところをプリウスが突っ込んできて女性ライダーさんに突っ込んでったんですよ。骨盤骨折だったかな、本当にね正面から突っ込んできちゃって、でプリウスね、てっきりプリウスだから、あまあお年寄りかなと思ったら免許取り立てで、どうも仕事の帰りで居眠り運転で突っ込んだみたいなんですけども、それで怪我の保証なんかはね、随分そういう保険会社が払ってくれるんでいいっていうことになったんですけども、バイクの方ですよね。バイク結局あれはレブルの250に乗ってたんか、いろんなカスタムとかをしていたんですけども、まあ、それはそれこれはこれっていうことになってしまって、バイクはね全損です。まあそうですよね、プリウスが突っ込んできてんだからっていうことでね、そのお値段の方なんですけども60万ちょっとだったということでございます。まあ現在これは確か現在じゃないのか、随分冬だったんで、まあ、まだまだね中古バイクが高い時だったもんですから、ちょっと損したなんていうふうにねおっしゃってましたけども、まあこの辺って難しいですよね個人的にはね、買った価格よりちょっと下回ってたみたいなんですけども、せめてね買った価格プラスアルファにならないもんなのかななんていうような気がしますね。で意外とね、びっくりしたのがキャンピングシートバッグとかその他の品物、これがねいい値段で、買い取ってもらったって言うと変ですけども、保証してもらえたっていうようなことになってました。でカスタムの費用から言うと、バイクのカスタムの費用から言うとちょっとマイナスなんだけども、そういう装備費、カバンだとかカメラのそういうステーだとかオプション品って言ったらいいのかな、そういう方がね少しプラスが出たんでまだ良かったですなんとか言ってたんですけども、まあでもやっぱり結局はマイナスになってるわけじゃないですか。そうなるとバイク降りちゃいますよね。自分がその立場になったらどうかなと思うんですけども、もうちょっとねやっぱり保険なんとかなんないもんなんですかね。しかもぶつかられたわけですからね、せめてね車両本体価格プラスアルファで、あとカスタムのねしたもの分ぐらいはつけてもらいたいなと思うんですけども、これって保険の難しいところなのかもしれないですよね。まあそうやって言うとプリウスの突っ込んだことから言うと、あの北海道の事故、あれもね最初見た時はバーツが悪いようなね言い方でしたよね、マスコミもね。実際は後ろの方のドラレコ映像からねトラックが突っ込んでったっていうのが分かりましたけども、あれあの映像がなかったらバスが本当にね悪役になってましたよね。運転手さん、双方の運転手さん亡くなってしまいましたけども、その後どうなったんでしょうか、全然、情報が上がってこないですよね。日本の悪いところだと思うんですよ。あの辺もしっかりとやっぱり報道しなきゃいけないと思うんです。で最初はね、健康状態に異常はなかったということでしたって言ってたけど、何でしたっけ、運行管理者の方が土日はいなくて平日しかいなかったとかいうことで、今でもドライバーさんってすごい大変なんでしょ、あるバス会社さんの点呼の風景をちょっと見たことがあるんですが、免許証をセットしてディスプレイに息を吹きかけて でそこで、初めて大丈夫だった場合は OK が出て、それから点呼にグーみたいな感じになってましたよ。終了点呼も同様にね、やっても免許証でしたからね、社員証とかだったらまた別ですけど、免許証でやってて、あと顔認証もだから当然できるわけですよ。本人だよっていうのね、入れ替わり立ち替えができないようにできてましたけど、そういうことから考えるとね、まあ中小の企業だったらそう、あ、でもあそこ中小じゃないんだよ、日本ハムの子会社なんでね、あ、でも子会社じゃ無理か。まあね、後から体調不良を申し出てたんだけど、うんぬんかんぬんなんていうのが出てましたけども、報道の仕方もちょっと間違いがあるんじゃねえかななんていうような気がします。結局あの北海道のバスの問題もどうなったんでしょうね。早く本当のところを知りたいところでございます。まあそうやって考えてみると、ドラレコバイクにもちゃんとつけてないところ、今後はね怖いものがあるなと思います。昔はそうやって何人もの方がね不幸な目に遭ってたのかななんて思うと、本当に亡くなられた方々のね安眠を祈るというと変ですが、ご冥福を祈るしかないんですけども、まあそういうことで、これね保険からちょっと話が変わっちゃいましたけどもね、皆さんもねぜひ運転するときには気をつけていただいて、ご自身に突っ込んでくるかもしれないも頭に置いておく必要があると思います。あと最後なんですけどね、これはまあ完全に東京都民が東京都民つだけじゃねえか、神奈川県民埼玉県民もそうかな、これ怒った方がいいんじゃないかな。東京はアクアラインの実質値上げ、あれひどくないですか。7月22日ということですけど、もうこの放送が流れる頃には始まっちゃいましたけど、土日祝日の上り線ですから、木更津から川崎方面の通行する車両対象に ETC の時間帯別の料金が始まっちゃうということでございます。対象期間は7月22日から令和6年3月31日だから来年の3月31日までの土日祝日ですよ、ね、ETC を使っている車なんですけども、0時から13時は800円、これは定価ですよね、確かね。0時から13時は800円で、13時から20時がなんと1200円、20時から24時は600円と安くなりますよっていうようなことなんですけども、まあバイクだから8掛けだから800円だから、0時から13時は640円かで、1200円が8掛けが960円ね、20時から24時は480円なのかな。あ、まあそうですけどね、結局はまあね、値上げじゃないですか。しかも13時から20時って一番いい時間帯ですよね。まあ確かにね、アクアラインこの時間帯の木更津から川崎へ帰るときはね動かないですもんね。まあ確かに動かないっていうことから考えれば混雑感はってなるのかもしれないですけど、分散利用って言ったって0時から13時じゃねえ、土日の0時から13時じゃ千葉で泊まって何もできないよ。だってこれ昼飯食って、あ、作業家式ラーメンだってお昼前に食べて帰らなきゃダメですもんね。で例えばキャンプだって13時までにアクアラインに戻ってこいっていうことで、もうキャンプ終わってさっさと帰ってこいっていうことになっちゃうじゃないですか。これはちょっとひでえなというような気がしますよね。結局はこの時間帯に走るしかない、13時から20時だね、この時間帯に走るしかないじゃないですか。本当に値上げですよね、これはひどいなと思います。特に20時から24時を600円にするってあなたっていう20時にあそこねっていうことは、下手すると海ホタルで金使えっていうことですかね。海ホタルは逆にこれ詰まりません。まあおそらく木更津を入って浮島を出るのが何時になるかだと思うんですけども、うまい人なら変な話ですけどね、うまい人って言ったら変な言い方か、でも考え方の人によっては海ほたるに5時間も6時間もいて20時になったら安くなった時間帯に走りゃいいやなんて、逆にこれ海ほたるはえらいことなんじゃないかななんていうようなね気がするんですけどもね。皆さんはどう思われます、この東京湾アクアラインの実質値上げについて。 もっとちょっとね違う方式ねえのかなと思いますけども、まあ確かに遠回りですからね、普通に走っていっちゃうとね、東京湾ぐるっと回っていくとね。じゃあフェリー使うって、フェリーは時間もかかるしね、横須賀に出るフェリー、まあフェリーの方をどんどん使ってくれってことなのかな。これでフェリーがね安売りしてくれたら、あどうなんだろう、フェリーの安売り調べてないけども、フェリーの方はね制御しておりませんでした。せっかくのビジネスチャンスだと思うんですけどね。これでフェリーがこの時間帯安くしますよって言ったら、みんなフェリーに行っちゃうんじゃないかなと思いますけどね。そうなったら道は少しいいってなるのかな。でもなんか変、なんかこう釈然としないですよね。値上げ値上げって言っている状況ですから、まあ皆さんの会社はね大変でしょうね。値上げできる会社はいいですけどね、私の勤めてるところの値上げできないですからね。どんなのが上がってたって簡単には値上げできない会社ですからね、私のところなんかはね。まあそれから言うとこれきついですよ、うちなんかだって。私もいろんな意味でこれは見ちゃったんでね、まあ、土日祝日はアクアライン使えねえななんて思ってます、うん、千葉の帰りだから土日祝日は千葉行かない風にしようかななんてね今思っています。まあどうしようもない時は本当に20時以降になるのかな、うん、遠回りして帰り下道で帰るかとかいろいろ考えるようになっちゃうのかもしれませんね。かえってなんかこれ失敗作になるんじゃないかななんていうの気がしますけどもね。え皆さんどう思われます、もっとね安くしろよっていうことになりますけども、まあそうも言ってらんないのかっていうのはあるけども、ちょっとこの東京湾アクアラインの実質値上げについては文句言いたいところでございますね。普段文句言いたくはないけども、まあそんな感じで、今日はいくつかお話をさせていただきましたけども、あまり ね深くお話をできませんでしたけども、これでねこの後キャンプいろいろ行けるようになるんで、まあ、天気が良ければですけども、またねいろいろお話をしていきたいと思いますけども、今回のお話、まあ、いくつかね、ちょっと問題提起っていうと変な話ですけどもさせていただいてますけども、もしよろしければあのメールいただけません？ちょっとメールお待ちしております。そう言ってもこれはこうじゃないのっていう問題がありましたら、ぜひね、ちょっと私のお考えと、メールいただいてお考えをすり合わせてみて、少しでもいい方法が見つかってね、皆さんがお出かけの時のアドバイスになればな、アドバイスなんつうと、上から目線であまり好きじゃないけども、ね、参考になればいいかななんていうような気がいたしますので、ぜひねメールお待ちしていますのでよろしくお願いしたいと思います。さて第261回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイク系ひとりごとポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回の放送いかがだったでしょうか。今回の配信は写真はありませんね。まあいくつかの記事をリンクを貼っておきますね。あトライアンフのスクランブラーの写真あるかな、あればいいな、どっかで見つけられないかな。ぶっちゃけかっこいいなと思ってます。まあ買えませんけどね、宝くじでも当たってくれないとね。まあ先ほど本文の方でも言いましたけど、メールお待ちしておりますんで、どうぞメールの方もよろしくお願いします。メールのアドレスは vtokuradio@gmail.com vtokuradio@gmail.com です。メールフォームブログの方に付け加えさせていただいています。ブログの方は http://vtok650.cisanet の方でございますのでね、こちらも合わせてご利用ください。ツイッターの方も VTOK で検索していただければ、アウチン VTOK のアイコンですぐに分かると思いますので、フォローの方もよろしくお願いいたします。では今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。第261回バイク系ひとりごとポッドキャスト番組 VTOK ラジオ、これにて終了です。